皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。先週のポッドキャストに引き続き、今週も内田愛美さんのインタビュー抜粋です。とその前に、明日3月14日は東京で行われる2020年春の来日セミナーの申し込みスタートの日ですよ。体幹を鍛えるスタンスワークショップ、ターンアウトを理解するターンアウトワークショップ、そして強いつま先で踊るためのダンサーの足、今回のセミナークラスをすべて受講したら、多分この1年何を練習したらいいのかが分かるようになるはずです。争奪戦の忙しさに耐えるために、このポッドキャストは事前に録音してあるので、先週の名古屋セミナーの申し込み状況がよくわからないのですが、名古屋セミナーで空きがあるクラスは随時申し込み可能となっております。さて、今日はヒストリカルダンスについて、説明などはこのポッドキャストに入ってますので、早速音声を聞いてみましょうか。その1年生から3年生の時に、我が のクラスの過程としてやってるのがヒストリカルダンス。
はい。
その子たちはファント入ってる？
まだ。ファントは入ってます。1年生から。ただヒストリカルダンスではファントは履かないので、普通のバレエシューズ。
じゃあクラシックやってファントやって、でヒストリカルの科目にあるみたいな。
また別のクラスになりますね。
なるほどね。で、そのヒストリカルダンスが4年生以上になるとキャラクターとかロシアンキャラクターに変わってくるってこと。
はい、そうです。
じゃあ本当にキャラクターダンスの基礎ってヒストリカルダンスなんですか？それともまた別なの？ そこは。
別のところもありますし、被ってるところもあります。まずちょっとこれは私の個人的な、分析ですけれども、ヒストリカルダンスって2つぐらい、目的があると思っていて、一つはクラシックバレエのために、クラシックバレエが上達するためにやる貴族的な立ち振る舞いとか、目線だったり、そういうところを教えるんですけど、もう一つはやっぱりキャラクターダンスの準備っていう、その2つがあると思っています。
で、ヒストリカルダンスってこう、私たちずっと最初からそう言っちゃったけど、一体何ですかっていうところに行こうか。その2つに分かれるっていうけど。
はい。ヒストリカルダンスは、本当に、クラシックバレエは貴族の踊りから発展していったと思うんですけれども、その貴族の踊りをまずはやる。それがヒストリカルダンスの、主な目的ですね。で、なので、やっぱり、そうですね。例えば、日本人の子って、こうバレエの姿勢ってなると、グッて、顎を引いちゃうような感じは、見てては思うんですけど。
アーチを全部潰してね。
そうですね。でも、ロシア人の子たちって、逆にこう、上げなさいって言うんですよね。で、それって、ヒストリカルダンスのによると、昔の貴族はこうやって、過ごしていたと。過ごしていたのが、社交界ではこうやっていつもお話をしたり、顎を上げてたとそうです。で、なので、それがクラシックバレエにも入ってきてるんだから、常に上げておくことがバレエの姿勢ですよっていう、そこがヒストリカルダンスとかをやってくるとわかる。
でもすごい大事だと思う。なんか古典バレエとかも、もしくは発表会レベルで一幕だけちょっと抜粋みたいな形でやったとしても、みんな練習内容、クラスの練習内容は真ん中で踊る人たち見て的なことはするけど、外でやる人たちは演技しなさいって言われて、それで終わりじゃないですか。こう、演技しなさい。
ね、
だから、こう、どんな踊りでもそうですけど、こっち側に、例えばプリンシパルの人が回ってきたらみんなして同じことを
そうですね。
何かが起こったらこう周りとお話しするけど、でも分かってないからそれ以外はそうなってて、でお話の時間になったらみんなの声で動くっていうのだけど、その部分、その周りの人の練習、貴族的なもの
にももちろん、もちろんなります。でも、ヒストリカルダンスで一番最初に教わるのが、ヒストリカルダンスのコールドブラっていうのがあって、それが手を二人で例えばやるとして、手をつなぎながらコールドブラをやるんですよ。で、その時に、やっぱり会話をするように手をつなぎたいから、その辺の体の使い方とかを教わるんですね。で、そういうのはもちろん舞台でそのまま使えます。
ですよね。そう、日本人だから苦手だみたいなことをよく聞くんですけど、でもオーストラリアで、
全幕者うちのバレエ学校、うちの、もうこのビデオが出るときにはそこにはいないですが、でやってたときは、本当にその周りのコーティエたちが、貴族の人たち、そこの宮殿にいる人たち、もしくは呼ばれてくるゲストの人たち、お母さんたち、お父さんたちも含め、が、まあ、品がないとか、動きが雑だとか、もしくは、なんか、つまらなさそう、座り方が雑みたいな、それをいっぱいいっぱい毎年ダメ出しされるんですよ。
そうなんです。
海外の人で、みんなが別にこうやってるじゃないから、うん。だからそれは別にお国柄なわけじゃなくて、話によるとそれはもう練習から来てるみたいな。
もう練習と知ってるか知らないかもそれだけですよね、
うんうん。難しいことじゃなかったりもしますもんね。テクニック的にはほら。
もう一回知ってしまえばもう自分であとは練習するだけなので、うん、もうできちゃうっていうところはあります。
なるほどね。で、キャラクターとの違いは？
キャラクターとの違いは、そこまでちょっと詳しくはないんですけど、うん、ただ、何ですかね、ヒストリカルダンスの中でもキャラクター的な動きをしたり、うん、あとは、ロシアンダンスとかやったりとかもするので。
うん、キャラクターシューズでやるの？
うん、違います。
フラットで。
フラットで。
へぇー、うん。
普通のバレエシューズでやります、最初の子。でおそらく7年生とか8年生になってくるとキャラクターシューズのようなもの
が入ったりとかですよね。でクラリアンダンスとかこう、うんうん、もう本当にそれはYouTube で見ても、はい、そこで習ったバレエじゃないキャラクターの先生に習っても同じ音楽で同じ振り付けで常にやるっていう、うん、そのこう伝統的な誰々先生から教わってきてずっと一緒っていうのは、はい、バレエ学校でやりました、はい、私はキャラクターからしかやってないんですけど、
はい、
嫌いでしたね。
嫌いなんです
か？まず第一に、なんでそれがあるのかよく分かんなかった。大事だっていうのは分か、ね、今でこそ分かります。ヒストリカルダンスのそれもすごくよく分かるんですけど、でも真ん中で踊りたい真ん中の練習をさせてくれよって。
なるほど。
うん、クラシックのね、テクニック的な派手なものとかもそうだし、でもやっぱりそれって、大人になってっていうか、指導者になってっていうか、もしくはたくさんいろんな舞台を見たり、プロのダンサーの人と会話をしていたら、そこに行ける人が本当わずかで、その前のところで役として渡されるわけじゃないですか。
はい、
で、その前のところがどれだけできるかによって、自分が昇格できるかが決まるわけだから、その周りをね、どれだけやってるかってすごい大事なんで、今ではわかりますよ。
若い時は。
おかげの至りってやつですね。キャラクターシューズで足踏むのとかあるじゃないですか、はい、自分のことを踏むわけですよ、硬いヒールでで
もキャラクターの方が難しい気がします。私は
そうですか。
ヒストリカルが好きだからっていうのもあるのかもしれないんですけど、もっとバレエに近い感じがしますね。
ね、お話聞いてる限りだともっとすぐ、あ、それだったら舞台で使えるなとか、子供でもその、あ、だからやってるのねみたいなつながりが出てくると思うんだけど、
はい、
そうだよね。で、そのヒストリカルダンスを、
はい、
今年の2020年の、
はい、
キッズバレエ言えなかったDLS キッズで、あゆみさんが今回クラシックのクラスを指導していただけることになっていて、はい、で、いつもやってる最後のセクション、ダンスのセクションでヒストリカルダンスの、まあ、味見というか、
そうですね、
体験をやってもらうという感じでは
い、うん、やってみたいと思ってます。
まあ、年齢的にはキッズに来る子たちが10歳から14までなんで、ちょうどそのわがままの最後のところに当てはまるぐらいかななんて、はい、そのヒストリカルをやるね、うん、とは思ってるんですけど、
う
ん、
ちょうどいいと思います、
ね、その時に学べたらすごくいいですよね。
そうですね。で、あとはまあそれだけじゃなくて、空間把握とかもすごく大事なので、
何をするんですか？その自分が舞台に対してどこ向いてるとかってこと？
ですね、例えばコロネーゼとかでもう一列になってみんなで、うん、行ったりするじゃないですか、うん、その時の感覚ですよね。やっぱり前を見てるけど、もしくはお客様を見てるけど、うん、実はこっちにもアンテナを張ってるとか、うん、そういうのを訓練する場でもあるので、
すっごい大事、
うん、そこも、ぜひ学んでもらいたいと思うんですね。はい、
いかがでしたか？毎年キッズだけでなく冬季バレエ講習会を指導していても、ダンサーたちが上半身、特にポーデブラを知らない、人と一緒に群舞で踊る方法を知らない、これって大問題です。足を上げる高さには指定があったり、プロダンサーでもその人の個性により違ったりします。だけどプロダンサー全員、それはたとえコールドでもユースカンパニーメンバーでも、ポーデブラは絶対にできます。 プロトを取るチャンス、舞台に立つチャンスは小人もしくは貴族などその他大勢の歩く役から始まりますよね。人と揃える、舞台で歩いたり演技する、それができなければチャンスをつかめないってことなんです。バリエーションがいくら踊れても意味はないの。趣味バレエではなく職業としてダンサーを目指すのであれば一番必要なことを学んでほしい。これは DLS セミナーすべてを通じて皆さんに知ってもらいたいと思っていることです。ではこの春、ゴールデンウィークにちゃんと踊れる、ちゃんと世界レベルで役に立つダンサー作りをしていきましょう。明日の申し込み争奪戦頑張ってくださいね。そして会場でお会いできるのを楽しみにしております。ハッピーダンシング佐藤愛でした。 DLS からの特別なご連絡、もうご存知の方も多いとは思いますが、コロナウイルスの関係で休校になってしまった子たちのためにインスタグラムでただいま特別授業を行っています。過去の授業は IGTV に載せてありますので、アカウント名ダンサーズライフサポートをインスタでフォローしてビデオを見てください。きっと楽しくバレエ解剖学を学べると思いますよ。